Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。
はい、皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探し4月放送、開始です。はい、4月になって花粉も落ち着くんかなって、スギ花粉がね2月下旬ぐらいから3月ぐらいに飛び始めるんですけどね、皆さんくしゃみとか出だしてもつらいつらいつらいつらい言ってたんですけど、4月になって結構ね皆さん表情落ち着いてきてすっきりしてる顔が多いんですけど、僕は引き続きヒノキが今飛んでるんでね、僕ヒノキの方がひどい気がするんですよね。なんか症状がね前より杉の時よりもひどくなってる。でも前に血液検査した時は杉の方がひどかった気がするんですけど、どうやったかな、ヒノキの方が辛い感じがする。でそれが終わったと思ったら秋ぐらいに稲が来るんですね。はい、なのでずっと花粉にはやられてます。ブタクサとかね、でハウスダストやったりとかダニやったりとかね、猫もアレルギー出てるんでね、何をしてもアレルギーが出ます。こういうなんていうの、待ってる系は待ってる系やられる。待ってる系って何やねまあそんな感じでね、今も鼻つらいんですけど、一応ねなんかなんていうん、処方箋出してもらってなんかちょっと薬変えて効かへんかったから変えてもらったんですけど、で眠気も出るかもみたいなやつ変えてもらったんですけど、眠気出てるんかな、なんかポーッとするんかな、分からへんけどそんな感覚なくて、それプラス鼻水よく出るんで、僕今日薬飲んだかな、ちょっとこういうことがあるんですよね。薬飲んだっけっていう、朝晩飲まないといけないんですけど、あれ僕飲んだっけ、まあいいや、あとで飲んどこうか2錠分飲んどったらえらいことやけど、まあ飲んどこうか、はいっていう感じでね、鼻ジュルジュルなんですけども、頑張っていきたいと思います。なんかを僕ね20代の頃、今38なんですけど、20代の頃もキャムネットでラジオさせていただいたんですけどね、初めてラジオさせていただいたのがこちらのキャムネットさんだったんですけど、26か7ぐらいの時かな、ほんま十何年前にやらせてもらったんですけど、その時もなんか鼻が辛くて点鼻薬をってラジオ中に点鼻薬してた記憶あるんですよ。なんか十何年前の音源残ってるのかな、分からへんけど、はい、そんなことあってね、もう10年以上ですね、僕が花粉症になったのは完全に新卒で入った工場が原因やと思ってるんで、粉塵作業をしてたんで、そのせいで結構なんか何やろ、何グラスの水が溢れたら花粉症になるみたいな言われてると思うんですけど、多分そのグラスにいっぱいその粉塵が入っていったんだと思うんですけど、そのおかげで花粉症になったっていう、そこの職場の人たちみんな花粉症やったんでね、絶対そうやと思ってるんですけど、で家族に花粉症がいないんで確定やろなとか思いながら、だから僕が21、2の頃かな花粉症になったのは。なのでもうねかれこれ15年以上のお付き合いなんですけどね、相変わらず仲良くなれないです。はい、仲良くしたいところですけどもね、皆さん花粉症の方は、頑張っていきましょう。鼻うがいと目薬常備、はい、で帰ってきたら絶対に花粉をはたく拭くね、で顔しっかり洗う、で髪の毛にも花粉ついてるんでね、極力すぐにシャワー浴びるとかいいみたいですね。で僕やらかしちゃったことがあって、なんか家から外から帰ってきてもうめちゃくちゃ眠すぎて仮眠取ろうと思って、そのままで仮眠取ってたんです。布団嫌やったんでね、座椅子に寝転んでとか持たれて寝てたんですけど、で僕の癖で顔に腕を持ってくる癖があって、目が痒すぎて目覚めるっていう、もう花粉をもろに目に持ってきてたんでしょうね、花粉ついた服を。やばいです。はい、そんなならないように帰ったらすぐ着替えるとかね、 そんなんも心がけながらできたらなと。洗濯物もね、外で干さないか、外で干したら絶対はたいてから入れるとかね、はい、そんなんしていきましょう。はい、ということで始めていきます。今日めちゃくちゃ話したいことがあって、僕の今の最近のホットなお話なんですけど、ちょっとあの花粉で喉乾燥してるんで水分失礼します。うん、はい、ですね、僕人間、人を見てね、自分の学びに変えるのがめっちゃ好きなんですけど、なんか見てて居心地悪い人と見てて気持ちいい人、どっちにも学びあるなと思ってて、もう結構やっぱりね、あの居心地悪いとか心地悪い人たちの方が目につくから、でその人ってなんでこんなに違和感ある動きしてるんやろって考えた時に、掘っていって掘っていって、ああ多分こういう心理とか過去にこんなことがあったからかなとか、なんかもうバリア張ってるからなんか攻撃的になるんかなとか、そういうところが見えてきたりとかするんで、ああそうってことは自分もそういうとこあるんかもなみたいな。人は鏡とかも言うし、嫌なとこが見えるってことは自分にもあるかもしれへんとか思いながらね、とか自分があのどうしてもこだわってる部分とかね、これはしたくないってそれをやってる人とかね、うん、そういうのが気になったりするんですけど、それでなんかね、自分にもないかって見返したりとかで学びにあるんですけど、いい方で最近は学びがあって、すごくいい方でね、あの僕の結構ね、ちょこちょこいろんな人には話してるんですけど、知り合いには、僕のまあ大人になってから仲良くなった友達みたいな関係かな、まあ音楽をやってる人なんですけど、その人がまあ言い方をすごく悪いんですけど、なんかもともと歌をやってこなかったタイプやったからっていうのもあるかもしれないけど、あんまり上手くなかったんですよ、歌が。上手くなかったし、なんかなんやろ、見た目も気にしてないし、なんかザ大学生みたいな、僕と年近いんですけどね、みたいな感じのノリのタイプ、すっごい優しいけどなんか優しい止まりみたいな感じのタイプやったんですけど、ひたすら努力するタイプやったんですよね、その彼が。でいつ2年ぐらいになるんかな、音楽活動始めて、ほんまにあまりにもひどいもので、今もね、そんなめちゃうまいか言うたらうまいわけではないとは思うんですけど、あんまり言わへん方がいいと思うけど、やけどもまあもちろん歌唱力を成長してるっすね。しっかりレッスン通って、僕のとこじゃないんですけどね、もともと通ってたみたいで歌なんで、ボイトレもずっと通った状態で歌練習して、でステージもめっちゃいろんなとこでステージしてみたいな。で最初はなんかもうがむしゃらにやったらええわみたいなタイプやったんで、なんか何も考えずに動くタイプ、野球部やったんで元だ、ひたすら素振りをするみたいな、なんか理屈を考えるよりもとりあえずやるっていうタイプだから、行動力も化け物なんですけど、考えないから同じことを繰り返すっていう、なんか無駄な動きをしちゃうこともあるっていうね、そういうタイプなんで、まあ、着実にやってないよりは進んでいってはいるんですけど、経験にもなるしね、いろんなことがなんですけど、考えずに動いてるから、なんかあんまりね、なんかその一つ一つの中でなんか得て返ってくるものがないんじゃないかみたいな時もあって、だからこの子ちょっと考えなあかんでって、まあ、考えすぎて動けないタイプが逆にいるんで、それも良くないなと思ったんですけど、逆にか、なんやろ、正反対なんですよね。考えなさすぎてもうひたすら動いてるだけ、もう脳を動かさずに体を動かしてるだけみたいな、もうザ・スポーツマンですね、 やってることが、はい、なんかコツコツやればなんとかなるみたいな。でそのコツコツの努力度はほんまに人並み外れてる、桁外れなんですけど、考えないからなんか伸びがいまいちっていう感じだったんですけど、なんか最近すごい伸び率が高いんですよね。というのもなんでなんかなって考えていった時に、一回なんかとことん落とされたことがあった時があって、飲み会かなんかでひたすらね攻撃されたんですよね。歌うまくない、どうちゃこうちゃって、ここがこうで、あがこうでみたいな、あまりにもひどい光景やったんで、僕ちょっと引いたんですけど、でもそれがあったのと、その次の日なんか忘れたけど、なんかトーナメント式の歌バトルオーディションみたいなのがあったみたいで、でなんか良かった方を拍手してくださいとか声援とかやるんかな。で100ゼロやったみたいなんですよ、予選で。まあその人準決勝かなんかまで行ったらしいんで、社内とかあるらしいんですけど、100ゼロやったみたいで、なんかただでも前日にメンタル落ちてたのにまた落ちたみたいな、どん底まで落ちたみたいで、だそこがあったから か、這い上がってきたんですよね彼は。なんかそこへ逃げるパターンの人も中にはいると思うんですけども、俺は無理やとか歌のセンスないんやみたいな、なんですけど這い上がってきたんですよね。なんかすごいスポーツマンのなスポコンみたいな根性あるなみたいな、負けず嫌いなんでしょうね本当に。なんで這い上がってきたのがほんまに数年前なんかな、まあ、2年活動してるから1年半前ぐらいかなだったんですけど、そこからまあいろいろね、また山あり谷ありやったっすけど、なんか徐々に登ってきてて、で最近僕の中ですごいなと思った変化があって、彼女がなかなかできない、やっぱ優しすぎるから彼女ができない、なんかみんなの言うこと聞いてあげたいっていうタイプ、なんか自分が役に立ちたいっていう、そんなタイプなんですよね。何でもやってあげるみたいな、ほんまに気のいい男性だから、彼氏ってよりなんかパパみたいな、そんな感覚なんですけど、なんか女性経験もそんなにないのかもしれない状態で、いいなって思ってる女の子がいるって聞いてて、なんですけどその女の子がすごい警戒心強いからって全然アタックしに行かなくて、もうずっとですよ、もう1年以上ずっとなんか同じこと言ってて、もう絶対この子行動せえへんわって思ってたんですけど、なんか最近いい感じみたいで、でその話を聞いてて、まあ飲みの場で話を聞いてたんですけど、なんかなんていうんやろ、人間力上げるためのなんかイベントとかもよく参加、僕やってるんですけど、そこに参加してくれたりとかしてて、なんかモテるため人間、なんか男女問わず人間からモテるための講座みたいな、自分磨きのとか内面系のなんかねちょっと講座というかイベントをねよくやってるんですけど僕は最近で、そこによく来てくれるっていうのもあって、なんかだんだん自分のことを見る回数が増えてったんでしょうね。なんかめっちゃ磨きがかかってて、で僕の中でめっちゃ印象残ってんのが、なんかいい感じやんっていう話をしてたら、なんか昔の僕やったら多分仲良くできしてくれへんかったと思うって、プライド高かったからって、ずっと言い訳っていうか、プライド高いから、いやいやいやそんなことないそんなことないみたいなことを言ってたんですよ。今日はこうやったからああやったからみたいな、ちょっと言い訳を入るみたいなやったんですけど、その女性の話になった時に、僕が釣り合うところまで最近なんか行けたからうまくいってるんやと思う今って言ってて、もうなんか自分がなんていうの、下におるけど這い上がってきたっていう、その言い方がすごい謙虚でいいなって思ってて、なんか言葉が変わったなと思ってて、でそれがまたね最近もう一個あって、歌を僕グループライン作ってるんですよ。そこに定期的に歌を載せてもらって、それをフィードバックするっていうことをしてるんですけど、でそれに対してこの間お花見ができなくて、お花見しようって言ってたんですけど、雨降ったから居酒屋やったんですけど、そこでなんかいっぱいで集まって、でその時にその男性のことを結構きつく言う女性がいるんですけど、下手くそやった、ほんまにもうあれほんま下手やで、どうかしてるでみたいな、なんかそれぐらいのレベルですごくみんなの前で言ってて、8年ぐらいおる中で、ほんまになんであんなん乗せたみたいなことを言ってて、ほんまにすごいトゲのある言葉使うなと思ってて、しかもみんなの前で、そんな普通言わへんでっていうようなことを言ってたんで、僕びっくりしてしまって、しかもその内容を知ってなくて、なんていうやろ、いろんな歌い方を試してる最中やったんで、だからいろいろ試行錯誤してる最中やった歌い方をなんかもう下手やって、何も知らん、中身も知らんのに言ってて、だからもうそれもう表面だけで言ったらあかんでとか思って、でそんなん言った時に自分に返ってくるでとかって思ってたんですけど、でその女性もあんま歌うまくないんですけど、自分ではうまいって思い込んでるんですけど、だそれを後から僕がちょっと LINE で聞いてて、なんかああやったねこうやったねみたいな言ってたんですけど、なんかはっきり言ってくれる部分は嬉しいって言ってて、だからもうそこは吸収するって言って、ただなんかそんないらん言葉とかトゲとかの言葉はもう気にしないって言ってて、だからその女性を目標にしてるんじゃなくて、その女性も一緒に磨いていく、同じ同類やと思ってるから、もうぜひ一緒に頑張ってほしいみたいなことを言ってて、大人やなって思って、でその時に前までやってたはずやのに言い訳を全然しなかったんですよね、みんなの前で。でその理由も聞いたら、だって今ここでもし言い訳とかしてなんか挽回しようとしても、なんか俺の話でなんかまだ時間長くなるやんって、 だそのよりもここ楽しく飲む場合のになんでこんな話になってるみたいな、だからもう何も言わへんかったって言って話を早く終わらせようと思ったみたいな、めっちゃ大人やなと思って、みんなのこと考えてる、こっちが責められてんのに自分のことをまあもう言えねんみたいな、しかも気にしてないっていう、で周りのことを気にするっていう、周りが楽しい方がいいみたいな、楽しい場所やねんからみたいな、めっちゃ大人やなと思って、なんかもう僕あの心打たれて、なんていうんやろ、人間ってすげえって思って、やっぱりなんやろ、コツコツと泥臭い、ほんまに泥臭いんですよ、もう泥臭いし不器用やしね、だほんまにそんな人間がね、やっぱりコツコツコツコツいろんなことをして、いろんな自分のしんどいはず、だ自分と価値観の合わない人と喋るって絶対しんどいと思うんですけど、でも学びになると思ったらしんどくても触れに行くというか、入ってくるというか、チャレンジするみたいな、絶対に自分の学びになるからって思ったら絶対に来るんですよ、しんどくても。だほんまにそのエネルギーがあるからこそ、なんかいろんな価値観を吸収して人間力が上がっていってるんやろなと思って、だそれ見てなんか僕もほんまになんていうんやろ、もう心の中が満たされるというか、なんていうの、幸せとかよプラスのエネルギーってこんな溢れてくるから影響するんやろな、なんかその溢れたものがすごい影響されて僕グーってきて、なんか幸せエネルギーが溢れてこぼれていってる、漏れていってるものが僕に触れてしまったみたいなそんな状態で、なんかもう僕も幸せになってきて、幸せエネルギー、なんか負のエネルギーも影響するけど、幸せエネルギーも影響力すげえなって思って、いやーすっごいっすよ、今ホットですよ、めちゃくちゃ登ってる。なんかね、グラフ何やったっけ、何のグラフやったっけ、なんか面白いグラフがあるんですけど、何やったっけ、バカの山を登って、それを、あ、あったダニングクルーガー効果や、知恵と自信のグラフなんですけど、知恵がない状態で自信がある人だ、ちょっとかじった状態で山を登っていくんですよ、俺めっちゃできるみたいな、それバカの山を登ってるって言うんですけど、だ車の初心者でちょっと慣れてきた人がブイブイ言ってる、あんな感じかな、ごめんなさい初心者の方、はい、慣れてきたからブイブイブイブイってなってるやつだ、それバカの山を登ってるっていう、なんかこの男性も最初歌でバカの山登ってたんですよ、俺結構上手い方やしとか、カラオケで上手いってよく言われるからみたいなっていう、バカの山登ってたんですけど、現実を知っていろんな広い世界見て、でいろんな意見を聞いて、で現実を知って、自分はそうじゃなかったんやって、そんな立ち位置におらへんかったんやっていうギャップでバカの山を落ちるっていう、ドーンって、でそこから現実的な山を登り始めるんですよ、絶望の谷にドーンって落ちて、知恵の深さに気づいて自信を失うっていう、でそこから坂を登っていくんですよね、成長を感じて自信を持ち始めるっていう、でそこで継続していくのがだんだんだんだん山を登っていけるっていう、実際の山を、今までは架空の山みたいなのを登ったんですよね、地に足ついてないというかっていうのがあるんですけど、ほんまにまさにこの彼は谷にドーンって落ちてから登っていってる最中なんで、めちゃくちゃ見てて心地いいんですよ、だから僕も力になるんで、負けんとこうというか、負けんとこうというよりかは、なんか見習って一緒に切磋琢磨したいっていう思える人物ですね。いやもうなんかもう前喋ってた時よりもめちゃくちゃその子のこと好きになって、なんか人間力がすごい増してるんで、なんか眩しいぐらい、もう今後が楽しみやなと思いながら、なんかこんな話をしたら僕感情が溢れ出てくる感じで、なんか不思議な状態なんですけど、はい、もうほんまに見習いたいなって思える人物が出てきました、はい、出てきましたってなんやろね、はい、こういう人間をねいっぱい増えていったらいいなって僕は思ってます、はい、だから周りをね蹴落とすとか攻撃するじゃなくて、自分が輝いていくっていう、でその輝いてるのを押し付けるんじゃなくて、ステージとかでもそうなんですけど、元気を、僕の歌で元気になってくれたら嬉しいですとかじゃなくて、もうほんまにその人がチャレンジしてる姿を見てるから元気になってほしいですじゃなくて、なんかそのチャレンジしてる姿で、その影響力でこっちも元気になるっていう、だから言葉で言わないんですよね、体で表現するというか、その行動で示してるというか、はい、だからそれがほんまのファンになるってことなんやろうなって、みんながファンになるっていうのはそういうことになるなって、アマチュアの歌い手の人たちはもうみんななんか私の歌聞いてなんか勇気持ってくれたら嬉しいですとか、私がこのようにチャレンジできてるんでみたいな、いやそういう チャレンジできてないんだよって思うんで、行動できてないです。ステージに立って歌ってるだけやんっていう人も多いんで、中にはそういうのじゃないなっていうのがなんかめっちゃ見えるんで、なんかすごいあったかいです、はい、そんな人が間近にいるって素敵ですね、はい、というかそんな人がいっぱいいるんですけどね、僕の周りには。だからこそ僕もなんか学びがあっていっぱい吸収もさせてもらってるし、刺激もらってるしっていう、本当に人間力って素敵ですね。何をする、なんかゲームするとか、なんか面白いことする、なんか遊びをするっていうのももちろん楽しいけど、その人間力を見るとか触れるっていうことがめっちゃ楽しいですね。昔はそうじゃなかったんですけどね、人嫌いやったから。変わりました、おっさんになりました、はい、そんな話をしたかっただけです。ということでね、あのほんまになんていうの、ダニングクルーガー効果調べてみてください。バカの山を登って、谷に落ちて、でそこから現実の坂を登っていくっていう、はい、ぜひ見てください。あので、他人事と思わず自分事として見てみたらまた面白いです。あ、俺これもしかしたらってなるんで、結構自分の目で見るのと人の目で見るのって全然違うんで、実際の自分の立ち位置というか。なので、あの僕もそういういろんな人を見ながら、僕の今の立ち位置を見ながらって、ね、一人じゃ何もできないですね、はい、もうごめんなさい、そんな雑談ばっかりで、はい、ということで今月はこれで以上とさせていただきます。皆さん、こんな話聞いていただきありがとうございました。来月もお会いしましょう。さようなら。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブロー工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. Choices. Now we know everything. So check it anyway.